こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2006年の4月に起こった岐阜中二少女殺害事件という事件についてお話します。この事件はYouTube の方でひろこさんという方からリクエストを頂戴しました。ありがとうございます。この事件はですね、岐阜県の中津川市というところにある、廃墟の中で、地元の中学校に通う13歳の中学校2年生の少女が何者かによって、頭を殴られたり首を絞められたりして、殺害された状態で発見されたという、そういう事件です。でこの事件ですね、ポイントは、少年少女の少しこう荒れてしまっていた中学校の中で起こった、中学校だけじゃないですね、地元の少年少女らの不良グループの中で起こってしまった悲劇的な事件だということです。でその舞台となったのが花の城という、一風変わったですね、お城のような元パチンコ店の、廃墟の中で事件が起こったと。で、この少年少女グループはですね、この当時この2006年あたりで、自分たちでブログをやったりするのが流行ってたんですが、そのブログの書き込みなんかにですね、赤裸々な青春というんでしょうか、彼らの日常が綴られてました。で実はこれ少年少女による事件なので、あんまりですね、情報はたくさんあるわけじゃないんですけれども、そういうブログなんかの書き込みをもとに、この事件どういう背景で起こったのかというのを見ていきたいと思います。で、最後は何といってもですね、正直ここの岐阜県中津川市の中学校はかなり当時荒れていました。今はちょっとわからないんですけれども、で数年おきにですね、大きな事件が起こってまして、この事件の6年前にも大きな事件が起こってまして、そちらについても後ほどお話したいなと思っています。まずはこの事件が、どのようにして起こって、犯人は誰だったのかという、そのあたりをお話していきたいと思います。2006年の4月19日の夕方、この13歳の被害者となった女子中学生は、JR の中津川駅という駅があるんですけど、その近くにアピタ中津川というショッピングモールみたいなのがありましてですね、今はなんか名前変わってまして、ニトリとかが入っているルビットタウンっていうのかな。で、そこで友達と遊んでて、バイバイと言って別れました。ですぐに携帯でですね、家に電話してもうすぐ帰ると言ったんですけれども、そこから消息が分からなくなったと。で、家族が携帯に電話したりするんですけど、繋がらなくなって、で、この日の夜になって、中津川署に家族が捜索願いを出しました。で翌日が20日20日ですね。でその翌日21日に、警察がいろいろ捜査してましたら、この中学生とか高校生とか、地元のちょっとやんちゃな子たちが集まる、この廃墟、空き店舗ですね、これが花の城という、日本の何て言うんですかね、お城みたいな形をしたなんか建物、たまに田舎にありますよね。なんか田舎の人あれ城建てますよね、なんかたまーに。ああいうやつです。1階がパチンコ屋で、2階がイベントホールかなんかで、で3階まであるみたいな、そんな建物です。今はもうなくなってるんですけど、ここがですね、もうパチンコ店の営業とかが終わってですね、廃墟になってて、そこにこの地元のヤンキーたちが中に侵入してですね、そこで遊んでたという、そういう場所なんですね。でそこに警察の職員が調べに行ったらですね、そこでその頭から血を流して倒れているこの女子中学生を発見しました。で、すでに亡くなってて、で携帯電話がどっかに行ってしまっていたということなんです。で、この検視の結果、首を絞められたことによる窒息死、いわゆる絞殺された状態であるという疑いが強くなっています。で、携帯電話がなくなってた、みたいなこともあってですね、いろいろ聞き込みをしてたら、 若いやつと若い男とこの被害者の彼女が、まあ、その19日の夜に喋ってたみたいな。で、まあ、交友関係とかも洗い出していくと22日の未明になってですね、まあ、この15歳の男子高校生が捜査線上に浮かび上がってきます。でこの男というのは、まあ、実はこの女子中学生の彼、交際相手やったんですね。で、まあ、緊急逮捕します。で朝の4時ぐらいになってですね、記者会見を岐阜県警が開きまして、逮捕しましたと、高校1年生をと、いうような発表をします。で、もちろん本人もですね、殺したという殺害を認めています。で、この2人どういう関係やったのかということなんですね。もう加害者の男子中学生、ごめんなさい、男子高校生は高校1年生の15歳です。で被害者は中学校2年生の13歳の女の子、2つ年が違うんですね。でもともとこの被害者の女子中学生、少女のお兄さんとこの犯人の男が、友達で、お兄さんと一緒に遊ぶようになってですね、2年前ぐらいから2人は付き合うようになります。ですがですね、この辺りでちょっとっていうことがあるんですけれども、実はこの犯人と少女が付き合った2年前に、実はですね、この男子生徒は、当時、13歳やったんですけども、赤ちゃんがいたんですね。こう先輩と、ちょっとこの中津川と別のところで、この先輩とですね、そのセックスをしてですね、その時に先輩に子供ができて生まれたんです。で、そういうトラブルがあって、この男子生徒は中津川に引っ越してきて、少女たちと出会ったということなんです。で、そこから付き合うようになって、2人は、例えばブログみたいなのを一緒に立ち上げてですね、カラオケ行った写真とか、デートしてる写真なんかを上げてました。で、このブログの内容をちょっと紹介しますけれども、この辺がですね、ヤンキーやなということが感じられるブログの内容やと思います。この犯人の方のブログの内容です。性格はエロス、自慢、25秒で女を生かせれる、食べ物、好きな食べ物、女、好きな飲み物、酒けけけ、好きなスポーツ、セックス、みたいなことを書いてたんですね。好きな飲み物も、もうそれやったら性的なものに行ってほしかったなと思うんですけど、好きな飲み物は酒やということです。あとはもう全部女性関係ですね。そういうブログをですね、しかもこの彼女と一緒に書いてたと、ある意味ふざけて書いてたんやと思います。で、実は少年はですね、これこういうブログをやってる一方で裏ブログみたいなのもありましてですね、そこではこの少女と付き合ってたんですけど、実はその別の女の子のことが好きだみたいなことも書いてたということです。で一方少女もですね、ブログをやってたんです。で、この犯人とこの少女は仲良く付き合ってたんですが、この少女のブログを見てみると、少女が次第に心変わりしていく様子が書かれていました。で、それがですね、どんなことやったかな。ジャージ着るだけでドキドキが収まりません。みたいなことを書いてるんですね。この中津川にあったここの中学校では、この男子がですね、女子にこうジャージをあげるみたいなのが流行ってたと。恋人同士でこうジャージを交換するみたいな。いや、ほなそのクラブとか体育どないすんねんと思うんですけど、卒業する時なんですかねに、ジャージをこうもらうみたいな、あれですかね、第二ボタンもらうみたいなもんなんですかね。で、要はこの犯人と付き合ってた少女はですね、別の先輩のジャージをもらって、とってもドキドキしたというようなことをブログに書いていました。ジャージを着るだけでドキドキが収まりません。もう来たんですね、でもそらドキドキしますよね、みたいなことを書いてました。つまり他の人を好きになってたんです。で、それでちょっとトラブルになったんだと思うんですけれども、この2006年の4月19日に、 この犯人の高校1年生の男はですね、この13歳の少女を、俺のジャージをあげるから、来いと、いうふうに誘い出します。ちょうどですね、この男が中学校を卒業したんで、その中学校のジャージをあげるよということだと思います。で、この花の城というこの元パチンコ店の廃墟に彼女を呼び出して、ここで何らかの言い合いになったようです。後にですね、この犯人側の弁護士はこの時の2人の会話がきっかけでもう殺意を抱いたと、つまりカットしたと、いうようなことを、弁護士は記者とかにマスコミに言うています。で、それがですね、何なのかちょっとわからないです。もしかしたらこの自分以外の男性と、なんかそういうその、恋愛に発展したみたいなことを言われたのか、それとも、あんたもそうだろうみたいなことを言われたのか、この辺りはちょっと分かりません。で、カッとなってですね、棒状のもので彼女を殴りつけて、で最後は、布状のもので、彼女の首を絞めて、殺害したということです。で、裁判に、なりまして、で最終的にこの犯人の少年、15歳はですね、少年なんでこう少年院に行くことになるんですけれども、3年以上の保護処分、中等少年院3年以上の保護処分という、処分が下されました。なので現状はですね、これ2006年なので、もう社会復帰しているというふうに思われます。これがですね、岐阜中二少女殺害事件の大きな流れの話だというところなんですけれども、実はこの被害者が通ってたのが中津川市立第二中学校というところなんですけれども、ここはその数年に1回ですね、大荒れになるということなんです。例えばですね、学校に暴走族が乱入してきてですね、女の子を暴行したりするようなこともあったりとか、さらにはこの事件から遡ること6年ですね、この学校内で2人の女子生徒が主犯格となってですね、別の女子生徒にこう集団でわいせつ行為を行うと。でここには男子生徒も混じってまして、要は後輩の女子生徒を呼び出してですね、無理やり裸にしてそれを写真なんかに撮ってですね、お金を要求すると。でさらにはその集団でもっとひどいことをすると、いうようなことを行いました。しかも授業中に学校内でそういうことを行ったと。そのもちろん教室ではないんですけれども、先生の目の届かない場所にその女子生徒を呼び出してですね、そこで集団でそういうことを行ったと。でこれを2日連続行ったということで、この女子生徒がこの学校親と学校にですね言ってですね、でこれで主犯格の女子生徒2人がですね、少年院に送られる保護処分になるというような結果になっています。しかもこれがどこまでほんまなんかどうか僕ネットの情報なんでわからないんですけれども、この事件はあったと、6年前の事件はあったと。でこの6年前の事件の主犯格の少女2人のうち1人がですね、なんと今回のこの岐阜中二少女殺害事件の被害者のお姉さんであったと。なんともこう、皮肉な結果ではあるんですけれども、そういうことが行われていたと、いうようなことは言われています。で、ちょっと直接事件とは関係ないんですけれども、この岐阜のこの中津川市というのはですね、田舎で自然豊かな場所ではあるんですけれども、あまりこの観光としてもですね、なんていうんですかね、お客さんがたくさん来るような場所ではなくて、いいところではあるみたいなんですけど、この中津川とか隣が恵那市で、さらに隣がですね、これ水波市だったかな。でこの水波市にはですね、実はその今北海道の幌延町とですね、この水波市っていうところに、日本で2つですね、いわゆるこの原子力のこのゴミですね、原子力廃棄物の最終処分場の候補地になってるんですね。つまり自治体がですね、あまりお金がなくてですね、こう 放射能のゴミをうちで受け入れるというぐらいしないと、まあ、この財政がなかなかうまいこといかないという、まあ、そういう、まあ、大変な場所の一つであるというようなことは言われています。で、まあ、中津川市もその最終処分場の候補地になってた時期もあるということですね。まあ、なかなかこの荒れた学校の中で起こってしまった悲劇的な事件であったということだと思います。今日はですね、2006年の4月に起こりました岐阜中二少女殺害事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。